はい、つぶれ鉄ラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回もホワイトヘッドということで、前回はホワイトヘッドの哲学っていうよりは、何者なのかと、どういう人なのかというところを見てきたというところでした。
はい、そうですね。で、今回から実際にじゃあホワイトヘッドの哲学ってところに入り込んでいこうと思っていくんですけれども、ちょっと最初に雑談的になっちゃうんですけど、若干今日ちょっと声がおかしいかもなって思うんですよね。
ちょっとなんかいつもより、歪んでる感じ、
ね。歪んでるって言わないでよ。別に鼻声なんですけど、ちょっとだけ最初言うと、この一週間ぐらいずっと鼻と喉が交互になんか調子悪いみたいになって、そうで、鼻水が出て止まったと思ったら喉が痛くなってるみたいな感じ。でもなんか熱も出ないし。
おぉ、花粉症みたいな、遅い花粉症みたいな。
あ、そうかなって思ってた。でも花粉症じゃないんですよ。
あ、花粉症ないの？スギ花粉とか大丈夫なの？
スギ花粉とか大丈夫な人で。
いいな。
そう、で、兄貴はね、ずっと前から花粉だったと思うんですけど。だから、なんかあんまり気にしなかったんだけれども、なんか、つい昨日かな、もしかしたらハウスダストとかじゃないっていうふうに奥さんが言ってくれて。で、昨日はちょっと外で仕事してたので、その間に奥さんがちょっと部屋を片付けてくれたんですよね。
はいはいはい。
そう。で、そしたらなんかLINE が来てて、わかったかもみたいな感じで言ってて、どうしたのって言ったら、なんか机の上に本がいっぱいちょっと積んでたんですよね。ちょっと僕片付け苦手で、もう本とか散らばっちゃうんですけど、で、なんか一個の本を持って、なんかその、なんだ、机の上とか埃を掃除してたら、なんかその、持ってる手の方がすごく痒くなっていくって。そう。で、なんだって思ってみたら、その本がまさにこのホワイトヘッドのことを勉強しようと思って買った、60年前に出てた古本だったんですよ。
あ、そうな、古本買ったのか。
はい、古本、はい。もう、絶版ってかもうないからさ、新しい本が。で、だからAmazonのマーケットプレイスで古本をまあよく買うんですよ。もちろんその出版年とかって見ないから、届いた時にボロボロでもそんなもんかと思って読んでたんですけど、確かにその本ちょっとだいぶもうシミとか焼けとかっていうレベルじゃないぐらいちょっとこう、ボロボロで、で見たら1960何年とかっていう多分出版なんですよね。
はいはい、もはやヴィンテージだね、もう。
そう、ヴィンテージも。そう。で、奥さんが調べたらなんかやっぱ古本アレルギーみたいなのがあるらしくって、でもその本のやっぱり細かいホコリとか、なんかそういうちょっと塵みたいなものが、やっぱりこう、アレルギーを起こすことがあるらしいと。で、なんか僕もずっと体調悪いし、奥さんの手もなんかすごい赤くなんだ。奥さんはすごいアレルギー持ちで、結構敏感な人なんで、なんか手もすごい痒くなるしで、これだってなって、今ちょっとその本をね、隔離して、ちょっと、密閉的に棚に、こう入れてるんですけど。
なるほど。古本全般じゃなくて、今回のために買ったホワイトヘッドのこの本なんだ
けど。
呪いの本じゃ
ないかっていう、呪われてるのかな。だからホワイトヘッドのポッドキャストやるとアレルギーが出るっていう、こうね、そんなこともありますよっていうことなんですよね。はい。なので、それはちょっと、お聞き苦しいかもしれないんですけれども。
うん、怖いな
ぁ。はい。いや、ちょっとやっぱ怖、思った。確かに古本ってそうだよねって思った。60年前の紙なんて、そりゃね、やっぱなんか細かい粒子とか出そうじゃないですか。
そうだね。何がついてるかわかんないっていう意味では、
しね、はいはい。もちろんね、しっかりね、保管もされてるかもしれないけれども、もちろんね、ものによってはね、すごいちょっと雑に扱われたりとかさ、あまりね、保管状況も良くないっていうこともあるだろうから。
なるほど。どうすればいいんだろうね。はい、外でなんか陰干しでもしてればいいのかね。
でもそうそう、陰干しするとかね。でも本当なんかひどくなると、図書館とかに行けなくなっちゃう人もいるんだって。
なるほど。こっち側のね。
こっち側の、そうそう。
なるほど、なるほど。
アレルギーがひどくなると、もう本当、図書館行っただけでも、症状止まらないとか、それこそ花粉症みたいになっちゃうっていうのが。ちょっとそれはね、やっぱ自分の人生において痛手すぎるから図書館行けなくなっちゃうと。だからちょっとそれはちゃんと対処しようと思って、その本はちょっと処分かな、捨てたくないけどな、みたいな。
まあそうだね、声出なくなる呪いがかかってる本だったらちょっとね、うん、
いやそうなんですよね。でそれで避けといてよって言われた棚を見てたら、他にもね10冊ぐらいちょっと避けられてて、奥さんの、
うん、怪しい本
が、怪しい本がねまあでも確かにこれは怪しいけど、ちょっとでもこれどうしてもこれだけはって言うんですよ、5冊だけ抜いて、
うん、
ちょっとこの5冊はごめんなさい、どうしても捨てたくないですっていうのを。
はいはいはい。まあ買い直しなのかな、そういうのってちょっと高そうだから。
いや、そう、高いしね、買い直すって言っても古本しかないからね。
うんうんうん。
そうで、まあ。
当たりの古本もあるかもしれないしね。
うん、でもまあね、状態いいやつを買うのかとか、あと Kindle にしたらとかっても言われたんだけど、
うん、
やっぱちょっと紙で読みたいみたいなね。
まあそこはね、人にとか、うん、あと本にもよるだろうかな。
あ、そうそうそう。そ本、そうなんですよ。ごめんなさい、雑談なんかちょっとあれなんですけど、
うん、
いわゆる情報系のね、いわゆる、なんだろうな、自己啓発本とかは別に Kindle でいいと思ってるんだけど。
一回読んでおしまい
みたいな、ね。一回読んでおしまいとか、さらっと読めばいいみたいな。
うん、
でやっぱりこう何度も読み返したいものとか、やっぱりじっくり味わいたいものはやっぱ本で置いときたいよね、とかって、
うん。なんか付箋貼っとくとか、指挟んでおきたいみたいな、
あるよね。そうそうなんです、そうなんです。
うん、
はい、なのでね、ちょっと、この古本との、付き合い方が、なるほど、大事なんだなっていうのをね、今体調を崩したところで分かってます。
うん、
その声ですいません、聞き取りづらいかもしれませんっていうのを、お伝えしたかったですっていう。はい。
いやー、ね、なるほど。なんかありそうね、はい。でもそういうね、すごい本読むとかって人にはあるのかもしれないね。
ね、うん、いや、ちょっと全く想像しなかったね。まさか、本かと思って、アレルゲン。うん。
でもまあ、原因ね、
はい、
ちゃんとね、それかは分かんないけど、うん、まあ、それらしき原因が分かってよかったっていう、
ね。まあ、
うん、
おそらくね、そうね、ちょっと安心した。うん、でも、ちょっとね、娘からも、ちょっとお父さん早く病院行ってとかって言われて心配させてしまってるから、
うんうん、
ちょっとね、なんとかしなければなとは思ってる、
はい。
はい。まあ、ちょっとすいません、そんな突然から入っちゃったんですけど、まあ、そんな体調を崩してまで頑張って、インプットしたホワイトヘッドの、哲学編ですと。
はいはい、
はい、いうことでございますと、うん、はい、でまあ、前回ねちょっとホワイトヘッドの数学者だったんだよとか87歳まで生きたんだよっていうふうな話をしたと思うんですけれども、
うん、
前提としてホワイトヘッドといえばこれっていうのもあるはあるんですけど、
うんうん、
やっぱりそんだけ長い間まあ思想をね積み重ねてきた人なので、例えばこの中期後期みたいな感じでその時期によって違うとかっていう風な人なんですよね。
はいはいはい。
うん。ね、ウィトゲンシュタインとかもね、前半と後半とかハイデッカーとかもあったと思うんですけど、まあ、
うん、
そんな感じで中期はこれ後期はこれってのがあった時にそのすごいざっくり分けると、その中期っていうのはその科学的なもの、要は物理学とか、まあ、数学とかも含めてその科学っていうものをどう捉えるかっていうふうについて考えた中期と、またそもそもの、その世界とか宇宙の仕組みそのものみたいな、そういうものに拡大されていった後期とっていうふうに、まあ分かれてるんですよって言われることが多いんですよね。
あ、そうなんだ。はは。
はい。それで、まあ当然その中期からやっぱり後期への発展とか変化っていうのがあるので、まあ、ちょっと今回のホワイトヘッド編っていうのは、その中期はこんなことを言っていて、でそこから後期でこんなことを言い出しましたよっていう、その変化とか、まあ、大づかみで、その両方を、まあ、なんとなくこう理解できるよね、みたいな。
うんうんうん、
そういうものをちょっとゴールに置いて、このホワイトヘッド会というのをやっていきたいなというふうに思っているというふうな感じなんですね。
へえ、なるほど。ああ、でも面白そうだね。はい、なんか、うん、自分がね、携わってた数学っていう、ね、そういうものとの関わりから、
うん。
まあ、後期はもっとなんか宇宙とは、世界とは、みたいな。
あ、そう。
かなりよりなんかね、抽象的な方が入り込んでったっていう。はい、なんか面白そうだね。なんか、
はい、
そっちに行くんだなっていうのも、ね。
そう。うん、すごいやっぱ広がっていったっていう感じで。
うん。
なので、まあ、一個一個めちゃめちゃ深いんで、まあ、それをね、やるだけでも本当何回分になるんですけど、まあ、ざっくりね、こんなことやりましたよ。ね、それを発展させて、こんな風に後期になりましたよっていうような感じで、まあ理解していくのが、まあ僕も分かりやすかったし、皆さんにとってもちょっと伝えやすいかなと思って、思ってきますっていうような感じでございます。
うん、
はい。で、なので、まあ今回と次回ぐらいですよ、科学的なものの見方っていうのをちょっと見ていこうと思うんですけど、
う うん、
これはですね、ま、今科学ってさ、その、いわゆる人文科学とか自然科学とかって、まあ、僕らの言葉でも言ったりするじゃないですか。
うんうん。
うん。っていう中でも、そのホワイトヘッドは、まあ、その自然科学っていう、いわゆる、まあ、その物理学とかそういう方を、まあ、指して、自然科学全体の哲学っていうことで、その自然哲学っていうふうに呼んだりしてるんですよね。これは、ホワイトヘッドが呼んだっていうよりは、まあ、後からそういう名前がついたっていう方が正しいかもしれないんですけど、
うん。
なので、ホワイトヘッドのこの中期の哲学を自然哲学って言ったりします。
へぇ、ああ、名前ついちゃうぐらいのことをやってんだ。
うん、あ、そうそう、そうなんだよね。そういうふうに、ある種カテゴライズしないと分かんない、理解できないね、みたいなのもあるんだけど。
へぇ、
そう。で、ちょっとここは若干横道に添えるんだけれども、実は科学的なものみたいなことを言ったときに、その科学哲学っていう言葉もあるんですよ。
うんうんうんうん。
うん、で、これってその科学哲学っていうと、要は科学ってどうあるべきかとか、その科学が発展するときに、これってなんだろうな、ありやなしやみたいな、そのいわゆる倫理とかと絡めて、いいのか悪いのかっていうのをまあ科学哲学って言ったりするんだけれども、
はいはいはい。
その、ホワイトヘッドの言う自然哲学っていうのは、その、そもそも科学とはどういう営みであるかみたいな。
うん。
やっぱりこのそもそも論、科学を成り立たせているものは何かみたいなことを考えていくのが、そのホワイトヘッドが取り組んだやつなんですよね。
はいはい。だからその、うん、まあ学問であるもんね。科学哲学っていう分野あると思うんだけど、そことはまた違うって話だよね。その科学をどう取り扱うかっていう、うん、取り扱い方じゃなくて、
うん、
科学ってなんだっけみたいな、また。
あ、そうそうそう。
もっとそもそものところを。
もっと根底の、そう。だからフッサールの時にちょっとお伝えしたかもしれないんですけれども、うん、やっぱりこう、フッサールも、そのあらゆる学問を基礎づけようとしたみたいな感じで、こう、原子学っていうのを考えてるっていうのがあったと思うんですけれども。
ああ、あったと思う。うん、うん。
あ、そうそうそう。で、そんな感じで、ホワイトヘッドも、その科学を成り立たせているものは何かみたいな。なあ、
うんうんうん、
まあ、そういうものを考えようとするんですよね。
へえー、あ、そうなんだね。
うん、
はいはいはい。
で、じゃなんでそんなことをしたのっていう話なんですよ。要は、ね、本人も数学とかをやって、もう、むしろその数学にどっぷりハマったわけじゃないですか。
うん。
で、そういう人が、じゃあなんでわざわざそんなことをって感じなんですけれども、やっぱりこうやって時代の流れというか変化が大きくって、要はその、うんうん、それまではね、絶対確率だって思われていた、いわゆる科学の原理みたいなのがあったんだけれども、それがどうやらそうじゃないってことが分かり始めた時代だったんですよ、と。それがまあ1900年とかっていうと、例えばそのアインシュタインの相対性理論っていうかまさにそれで、要はそれまではね、もうニュートンの物理学っていうのがもう世界の真実で、もうなんだろうな、その物体と、他の運動の法則っていうのはもうこれだっていうのが、もう決まってましたと。
はいはい。まあそれで全部説明できてたってことだよね、
うん。そう、全部説明できてた。うん。
と思ってたか。
そうそうそう。まあ、うん、説明はできてたんだよね。そう。で、それが、ニュートン、じゃないじゃん、アインシュタインの相対性理論が出てくることで、どうやら違うらしいぞとか、どうやらそれでは説明できないとか間違ってるらしいぞっていうことが見えてきたのがこの時代なんだよね。
なるほど。
うん。で、まあ実際そのホワイトヘッド自身がこんな風に書いてるっていうのがあるんだけれども、その今からちょっとお伝えすると、その永遠の視座ね、まあ、いわゆるその物の見方に、その確固たる位置を占めていると思われたニュートン物理学が消え、失せてしまったのであると。で、いや、それは物の見方としては有用だったし、今なおそうなのであるが、実在の究極的記述としては、もはや妥当ではないと。
うん、うん、なるほど。
書いてるよね。うん。なので、でもまあ、僕らが普段生きてる世界は別にニュートン物理学でいいんだけれども、で、やっぱそれを、それまでの人たちのは、それが唯一絶対の基準だとか、宇宙の究極の原理だっていうふうに思ってたわけなんだよね。
うん、うん、うん。
うん。で、だからそれがアインシュタインの、まあ、なんだろうな。そう、理論によって、例えばそのブラックホールの付近みたいなその超重力みたいなところとか、あとその原子レベルのすごい超ミクロな場とかにおいては、まあそうじゃないっていうものが、まあこれはちょっと素粒子論なんでアインシュタインではないかもしれないんだけれども、っていうふうなことが分かってきて、まあどんどんその科学の土台っていうのが揺らいでた時期なんだよね。
なるほど。
うん。で、数学においても、その非ユークリッド幾何学みたいな、それ前とは違うまた、なんだろうな、理論が、 成り立つぞみたいなことが出てきたりした時代であって、まあ、そんな風な状況だったからこそ、やっぱりこう数学者としてその科学的な思考っていうのもこうある種極めてきたのはホワイトヘッドっていうのが、やっぱりこう、それも変わりうるんだとか、間違ってたんだみたいなことを思ったときに、改めてその、いわゆる抽象的な概念とかじゃなくって、この人間的な感覚、つまりもう経験とか、やっぱそういうものに意義を見出していくんですよね。
なるほど。その、絶対的だと思ってたニュートンですら、違かったというか、いわゆる真理ではなかったっていうのが、
そう
やっぱ結構その、衝撃というか、多分ここまで数学を極めてる人からすると、より、あれなんだ、わかる、なんかその凄さって、わかるんだろうね。素人とかとは違うレベルでなんか、衝撃だったのかな、なんか。
だから本当にもう自分のなんだろうな、もうなんだろう、それこそその土台が崩れるというか、立ってた地面が、なんだろう、ふにゃふにゃだったみたいなさ。
ああ、そっか、今自分がやってる数学も同じかもしれないみたいな、不安みたいな感じか。
そう、なんか積み上げてきたと思っていたその基盤自体が実はもうスポンジだったみたいになっぱなっちゃうと、やっぱりそのスポンジのことからやっぱ考えなきゃいけないってやっぱなったんだろうね。
ああ、なるほど。
はい。だからこそ、その本当にやっぱ人任せにするんじゃなくって自分で考えるというところで、面白いのがやっぱホワイトヘッドさんはそのアインシュタインとまあ同時代の人なので、アインシュタインの理論に対する批判とか、いや自分はこう思うっていう自分の説っていうのをちゃんと出してんだよね。
へえ、あ、そうなんだ。ほうほう。
そう。で、まあ、もちろんさ、今だとアインシュタインの方が正しいんだけれども、別にホワイトヘッドの方が間違ってるってこともないというか、ただ証明されてないだけで、別にホワイトヘッドの物理学的な考え方とかも全然あるよねっていう人も言われるぐらいなんですよと。
ああ、なるほど。一つの、まあ、仮説、証明されてないから仮説として、十分面白いじゃん、みたいな話ではあるんだ。
そう。まあ、もちろんね、相対性理論の方が正しそうではあるんだけど、ってことを言ったときに、
はいはい。
まあ、僕らすると、その、アインシュタインを批判できるとか、アインシュタインと同じレベルで別の持論を立てるってこと自体がもうなんか、わけわかんないことなんだよね。
ああ、そう言われるとそうだ。確かに。
うん。だって相対性理論をさ、もう一回自分で一から組み立てようとかさ、自分なりに考えてみようって思わないじゃん。
うん、確かにな。正直言うとさ、藤井聡太に、その一手って、そういう風な、意味合いで打ったんですよね。自分だったらこうしますよってマジで言ってるみたいな。
そうマジで言ってるって。
AI ですらわかんないのみたいな話でもね、前ちょっとニュースな
って。そういうこと。
うん。
私はこっちの方が正しかったと思いますっていうのを、ちゃんとバチバチ言い合えるみたいな。
はいはい。ちょっと意味わかんないって話だね。プロ連中からしても意味わかんないっていうところにちゃんと話してるみたいなね。
う
ん、
そう。
はあ、はあ。
とか同じ問題意識を持ってるとかね。
うん。
みたいな感じなので、まあ、やっぱりこう、本当にやっぱ自分の頭で考えて、物事を進めてた人だっていうのをと思うんですよね。
わあ、ちょっとそのすごなんか、自分で言っといてなんだけど、藤井聡太に対抗するみたいな感じで考えると、ちょっと異常さが伝わってくる、
いや、そう。なんか本当にそんなレベル、
ね。アインシュタインの方がすごい、の方がっていうか、アインシュタインもすごいんだろうけど、
いや、間違いなくすごい。
聞いてこないからさ、
まあ、そうだよね。
そうね。
まあ、超天才ですよ。まあ、超天才的なやっぱりことをやってた人なんですよ、と。
はいはい。
で、まあ、さっき言った通り、だからそういう抽象的なことだけじゃなくって、人間の経験みたいなものを、まあ、大事にしようって話なんですけど、まあ、これって別にその突発的になんかそのホワイトヘッドがなんかやったってことじゃなくって、もう少し大きいやっぱ哲学の流れとして、もともとそのね、デカルトが始めたその大陸合理論っていうような、その抽象的な概念と、あとはそのね、イギリスでベーコンという人は、これ倫理とかでやったことあるといると思うんですけれども、そのイギリス経験論っていうのがあって、まさにその合理論と経験論という流れを、まあ、カントが統合しましたみたいなのが、まあ、西洋哲学の、要は大きな流れって言われてるわけなんですよね。
なんか、チラッとはやったっけか。
チラッとはやった。カントの時に少しだけやった。
その辺もなんかちゃんと聞きたいね。
そうね。もう一回その経験論の方とか全然やってないので、これはまた僕もやりたいなと改めて思ったんです けど、
うん、
このホワイトヘッドっていう人は、だからその当時のやっぱり最先端の科学的な知見とか、その物事、世の中の捉え方っていうのに、そのマッチするような形でその哲学的なものをこうアップデートしたというか、それ乗り越えようとしたっていうことをやったんだっていうふうにも言えるんだよね。だから、ある種その突発的なことっていうよりは、ちゃんと哲学の伝統に則って、その経験っていうものを改めて捉え直しましたよ、というふうなのが、彼の哲学的な、まあ、バックグラウンドにありますよって感じ。
ああ、なるほど。ちゃんとその、うん、なんだ、ポットでとか思いつきではなくて、ちゃんと哲学の本流に乗ってるのがすごいのか、はい、
そう、本当にそう。うん。
はいはいはい。
だから、やっぱりその、太いというか、その深い思考がやっぱできるんだよね。やっぱり自分の頭だけで考えてるんじゃなくって、ちゃんとそのカントとか、まあ、ヘーゲルはなんかね、あんま読めなかったとか言ってたんだけど、まあそういう、人をちゃんとこう、うん、踏まえてるっていう感じですよ、と。
書いてんの？あんま読まなかったって書いてんの？
そうそう、あんま読まなかったらしいって書いて、なんか後から後悔したみたいな。うん、
あ、
うん、
後悔はしてるの？へぇー。
そう。
まあ、難しいけど、
ね、うん、
こういう人があんま読まなかったってさ、絶対一回は読んでる。
あ、まあ、そう、一回は読んでる。うん、
深くは考えてないみたいなイメージを多分。
なんか一回読んで、なんかそんなに得るものがないと思ったのかわかんないけど、
うん、
あんま読まなくって、でも後から振り返ったらもっとやっとけよかったみたいな、なんかそういう、
うん、
なんだ、日記というか、あれが残って
る、ね。あ、面白いね、うん。とはいえ、後悔はしてるんだね。
あ、そう。まあ、ところで、じゃあホワイトヘッドを、まあ、なんだろう、何から考えたかとかというと、もう本当に膨大な話なんですけれども、まあ、僕らがね、その、いわゆる初心者としてどっから入るのが分かりやすいかなと思っていろいろ考えたときに、やっぱりその、いわゆる二元論っていうところから入った方が分かりやすいなと思いましたと。まあ、そういったラジオってね、その、西洋やって東洋やってとかっていう中で、やっぱり二元論だ、一元論だとか、もう、一元論っていうのも二元論の、なんか、一種なんだとかって話をちょこちょこしてると思うんですよね。
うんうん。確かに。仏教はね、はい、一元論って言ってもすでにあるとか言っちゃってるじゃんみたいな、なんか、
そういう
話が来たりとかね、してるもんね。
そうです。で、中でいくと、じゃあホワイトヘッドは何を言ってるかっていうと、その、二元論を否定するってとこから言ってるんですよね。
はい。否定するん
だ。そう。実際の言葉で言うと、その、近代の自然科学っていうのは、全くもって二元分裂。まあ、これが二元論ね。
うんうん。
っていう風な、まあ、誤謬、これ誤りで溢れ返っているんだと。
うんうん。
で、そこに捉えてると、その私、ホワイトヘッドの言ってることは、一言も理解できないだろう、とまで言ってるんだよね。
わあ、なんかいきなり、なんか仏教の、説法みたいになってきた。
うん、なってきたでしょ。そう。うん、まあ、ちょっとね、その華厳経っぽいっていうのも、ちょっとずつ見えてくると思うんですけど、
うん。
まあ、でもさ、ちょっと考えてみてほしいんだけど、いや、仏教みたいに、その、あなたの、とか、自分の苦しみよとかって言われたら、いや、それは、主体と客観、主観と客観っていうのを、その、要は分けて考えてるからだって言えると思うんですけど、
うん、
自然科学でこれを言うって、ちょっとおかしいと思わない？
具体例が全く思い浮かばないよね。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、要は、じゃあ自然科学何かっていうと、要は、ね、なんだろう。いわゆる現象を扱うものだから、
うん、
まあ、それこそ、なんだろうな。雨はどう、なんで降るのって言ったときに、うん、それは、海のね、水が蒸発して、水蒸気になって雲になって、保てなくなると雨が降るんだとかっていうふうに、その現象っていうものを、ある種客観的に記述して説明する。っていうのが、
うん、
まあ、いわゆる自然科学の基本ですよと。
うんうん、
で、なので、今言った通りも、要は現象を客観的に観察するっていうのがもう自然科学だから。
うん。
いや、その二元分裂が誤謬だ、誤りだって言ってること自体が、なんかもう矛盾してるんだよね。
あー、そっか。もう観測される側と観測する側ってもうあるじゃん。
そう。
その営みそのものじゃん、自然科学はっていう話、ね。
うん。そうなんだよ。うん。
はいはいはい。
そう。でもホワイトヘッドは、いや、そんな風に言ったら、私が言おうとしてることは、一言も理解できませんって言ってるから、本当の、さっきさ、言ったでは、自然科学の土台がスポンジになって、そのスポンジに、まあ、大して取り組みますよって言ったのが、まさにそこなんだよね。
う なんか思った以上にというか、うんうん、めちゃくちゃそもそもの話してるね、多分これ。
いや、そうなんです、そうなんです。
はいはい。
いや、そもそも自然科学のやり方って間違ってるというかおかしかったんじゃないっていう風な話なんだけど、うん、まあ、もっと言うと、要はその、でも言った通り、自然科学って前提として、やっぱ外にあるものと、で外って言ってるからには、なんか内側があるんだけど、まあ、うんうん、内側っていうのは、いわゆる人間の内面とか、あるいは実際には存在しない、例えば社会とかさ、なんだろうな、
うんうんうん。
社会って別に、社会っていうものがあるわけじゃないじゃん。
うん。
人間の生活を営みとして、社会っていうものがあるとか、法律ってものがあるっていうので、
まあ、システムみたいなね、
うん、システム、
ね、
そう、うん。そっちはやっぱ社会科学っていうふうに言われるわけだよね、現代で言うと。
うんうんうん。
うん、で、つまりこの根底とか、その自然科学、社会学、あるいは文系理系っていうふうな根底には、世の中にあるものと、その人間のまあ内面とか、そのシステムとしてのことっていうのは別物だっていうふうな考え方があるんだけれども、
うん。
ホワイトヘッドはやっぱこれを否定する、この区別っていうものから否定するんですよ。
うん。
で、これちょっと実際の言葉でまたお伝えするんですけど、その我々は襟好みしてはならないって言ってんだよね。で、何のっていうと、その我々にとって赤く萌え輝く夕焼けは、科学者が現象を説明するときに持ち得るであろう分子や電波と同様に自然の部分であるはずだと。いかにしてこれら様々な自然の要素が結合し合っているのかを分析するのが自然哲学なのである、っていうふうに言ってんだよね。
もう全然わかんない。
全然わかんない。うん、どこだっていうと、要は僕らが自然っていうと、要は木とかさ、なんか、うん、要はまあ夕日で言ったら、その夕日が、沈むとか、昇る、日が昇るとかっていうことは自然現象じゃん。
うんうんうん。
でもそれを見て、あ、赤く燃えて輝いてて、例えば感動するとか、
うんうん、
綺麗だと思うっていうのは、もう人間の心のことだから、でそれは自然現象じゃないって思うよね。
うんうんうんうん。
うん。でも、ホワイトヘッドから言わせると、いや、それも自然の一部なんだと。
へぇ、はいはいはい。
そう、なぜなら我々人間っていうのも生きている自然の存在だし、
うんうんうん、
その人間の心で起こっているが何であろうが、それも自然の一部だって言えるよねと。だって人間は自然の一部なんだから。
うんうんうんうん。
っていう時に、そうすると、その、さっき言った通り、じゃあその感動とか心っていうのは社会科学で、その、夕日が沈むとか昇るっていうのは自然科学だって分けるのって意味あるんだけど。
うんうんうん。
もっと言うと、その、夕日を見て感動することも、その太陽を構成している、例えば水素原子がうんぬんとかっていう話も、やっぱ全部同じ土台の上で、ね、扱えるようにして、その感動するっていうことと、太陽が原子でできている、水素でできているっていうことの関係性とかつながりと見出していくっていうことができるんじゃないかっていうのが、ホワイトヘッドがやろうとしている自然哲学なんだよね。
わー、すごい。なんかアリストテレス、
う
ん、
おーおー、アリストテレス
にも喧嘩売ってそう。そのカテゴリー分けし直しましょうよとか。
はいはいはい、はい。
もう一回フォルダ分け考え直しましょうみたいな話に、うんう
ん。ああ、なるほどね。確かに、でもそういうこと、やっぱそのぐらい根本的なことをやろうとしてんだってなんとなく伝わってきた。
戻るよね、そこまでなんか感覚が。
う
ん、
そうそうそう、うん。本当に根本なんだよね、
うん。
うん。はい。で、こっからがね、なんとなくここまでで、あ、ホワイトヘッドそんなことやろうとしてるんだってのが見えてきたら嬉しいんですけど、
うんうんうん、
ここからちょっと具体的にまた踏み込んでいくんだけど、じゃあ、どうしたら、じゃあその夕焼けに感動するみたいなことと、その、太陽がその水素、原子とかできてるみたいな、水素分子か。できてるってことを。
わかんない。
まあ、一緒に取り扱えますかねっていう話なんだよね。
うん、うん、うん。
要は、まあ、これができれば、なんかそのね、同じことというか、その同じ土台で扱って、それは全部自然だって言えそうな気がするっていうのは、なんとかわかってきたと思うんですけど、
うん、うん、うん。
で、これをどうやるのっていうのが、まあ、問題ですよね、と。
はい、はい、はい。
はい。で、ここで、また二つのね、その、キーワードというか概念が出てきて、まあ、それが、知覚、まあ、これ、ね、元々の言葉で、論文で出た言葉で言うと、ちょっと待ってね、なんだっけ、ね、 っとお待ちください。感覚各地っていう、なんか言葉があって。
はいはい。
あの、英語で言うとセンスアウェアネスっていう話らしいんだけど、まあ、ちょっとあまりにも言葉としてなんか馴染みがなさすぎるので、知覚って言っちゃうんですけど、いわゆるものを感じるっていうことね、うん。感じる。まあ、うんうん、ちょっとここまたちゃんと説明していきます。で、一応知覚っていう。
感覚各地。
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 はい、
センスアウェアネスか。感覚
各地。センスアウェアネス。センスをアウェアネスする。うん。うん、
で、この知覚っていうのは、ハヤトが便宜的に、この感覚各地を知覚って言い換えますよっていう話。はい、それともなんか本とかでは、どうなの知覚になってる、
便宜的に、僕が知覚っていうふうに言った方がわかりやすいと思ってるっていうふうな話。うん、
了解了解。じゃあ本とか読むと、感覚各地とかセンスアウェアネスとかってひたすら書いてるって話ね。この
書いてる。うん。とか、また別の訳語があったりするけど。
はいはいはい、そうなんだ。
うん。
わかりました。
はい、
あくまでここだけの話ね。
ここだけの話。
近くっていう言葉は。
近くって言います。
うん。
うん。あともう一個が意味付けっていう概念があって。
うん。
意味付けね。これは本当に、うんうんうん。なんですけど、これも、やっぱ日常的な意味とはもう全然違うので。
ああ、出た。
一応、その、近くっていう言葉と意味付けっていう言葉を使って説明していくんだけれども、
うん。
この言葉に対して今皆さんはあんまり知らないっていう風な前提で、ぜひ聞いていただけるといいと思いますと。
わかりました。初めて聞いた言葉としてね。
はい。
あ、
はい、
ちなみにこの意味付けって方は、どうなの？さっきので言うと、本当は違う言葉をハヤトが勝手に意味付けに変えちゃってるってことはない？
ずっと意味付けはそのまま意味付けっていう風に言われてます。
うん。あ、そうなんだ。
はい。で、まあ、なんだろうな。まあ、そういうのをね、ちょっと久々の西洋哲学あるあるみたいな感じで話していくんですけど、
うん。
まずこの知覚、まあ感覚各地についてなんですけど、
うん、
これね、いわゆるまあ見るとか聞くっていうことではあるんだけれども、まあもっと素朴に、なんだろうな、言うと、要は目に飛び込んでくるとか、
うん、
耳に聞こえてくるみたいな、そういうこうちょっと自動的な感じが適切なんですよね。
ほうほうほう。
で、なんでかっていうと、先ほど申し上げた通り、そのホワイトヘッドっていうのはそもそも二元論を否定するじゃないですか。
うんうんうん。
だから、見るとか聞くって言っちゃうと、私が目の前のものを見るとか、私が何らかの音を聞くっていう風に、もうその主語と外部っていうのが分かれちゃうんだよね。
うんうんうんうん。
うん。これが、その見るとか聞くっていう、いわゆるその動詞的に扱うと起きちゃうことで、
はいはいはい。
はい。なので、なんだろうな。そういうのを否定するために、あえてその知覚っていう、まあ、感覚各地っていうちょっとよくわかんない言葉を使ってたんですよと。
うん、なるほどなるほど。
はい。じゃあ、それが否定されるとどうなるかっていうと、要は、うん、みんなそう、いわゆる知覚したもの、まあ、っていう感覚として、その五感で感じられるものっていうのが、まずその世界の根本としてあるよね。っていうふうなことが言えるじゃないか、というふうにホワイトヘッドは考えるんだよね。
おぉ、うんうんうん。
これ、比較すると分かりやすいのは、デカルトっていうのがさ、
うんうん、
我を思うゆえに我あり、みたいな感じで、方法的会議っていう話をやったと思うんですけど、
うん。
まあ、それを通じて、その疑い得ない我っていうものにたどり着いたわけなんだけれども、
うん。
まあ、そもそもその我があるとか、疑っているっていうことを何らかの理由で感じてるじゃないですか。
うんうんうん。
うん。っていうことは、その感覚の方が根本的なはずなんだよね。
はいはいはい、はい。
で、ただこれが難しいところで、
うん、
二元論で考える。要は、主体と客体っていうのを前提に考えると、我が感じているとか、我が疑っているっていう、その主語としての我っていうのが根本だっていうふうになるんだけど、
うん。
この、二元論を取っ払うと、感じているっていうのが先にあって。
うんうんうん。
で、その感じているのは我であるということだ。だから、我はあるんだろうっていうふうに推測してるっていうふうな順番なんだよね。
うんうんうんうん。なんか、視点が全然似てるようで違うというか。
あ、そう、そう。
デカルトだとさ、なんか自分が主人公な感じするじゃん。
うん、 うんうん、
間違いない。じゃなくて、今のホワイトヘッドの話だと、うん、もうそれ、自分みたいなものと、
うん、
そのなんかその目に飛び込んできたのか知らないけど、なんか どっちも俯瞰な感じがするよね。
そう、そう、そう。そう。ですね、俯瞰というかどっちも、なんだろうな、ちょっとまた後でちゃんと言うんだけど、やっぱ混ざってんだよね。う
ん、はいはい、まさ
しく。分けられない。
っていうと今度
俯瞰。俯瞰っていうと第3の。
俯瞰で見てるその視点をイメージしちゃうからちょっと違うんだろうね。
そう、そうなんです、うん。俯瞰はしちゃダメなんだよ、逆に。
うんうんうん、うん。
分けちゃうから、そう。なので、そこ難しくて、まさに難しくって、なんとなく近く見えるんだけど、うん、全然違うっていうか、もう、なんだ、それこそ、そもそもの根本から違うって話なんだよね。
なんか面白い。うん、すごいね。
うん。まあ、だから難しいんだけれども、
うん、
まあ、もうちょっとね、話しやすくしていくと、要は、うん、さっき言った通り、だからその、我があるとか、誰かが見てるその第三者があるっていう風な、その、主語述語の関係じゃなくって、その、なんかもう、我みたいな、我があるんだ、みたいな、そういう感覚が一気に押し寄せてきてるみたいな、そういう感覚なんですよね。
はいはいはい。
うん、で、その感覚というか、知覚があって初めて、それあるのは我だったんだ、とか、
うん、
その、あるっていう行為があったんだ、みたいな、うん、そういうことが生み出されてるんだぜ、みたいな。
はい。これ、はい、あれだね。今、うん、ハヤトが結構、勢いでさ、乗り切ろうとしてるけれども、うん、この回から聞いた人は分かんないだろうな、これ。
いや、そうなんだよね、多分ね。
ま、ね、自分もね、分かってるとはもちろん言えないんだけれども、うん、かなりその、例えば前回の華厳経だったりとか、
はい、
あと、有意識とか空みたいなところの、感覚を少し、うん、なんだろうな、インストールしないと、今のその、うん、あるからあるんだみたいな、ちょっとこう、はいはい、勢いでごまかえそう、されそうな話を、
はい、
だよね、とはなんないよね、これ。
無理か。やっぱ無理だよね。
無理。
いや、そう、ちょっと思ったの。だから、ある種その、皆さんというかね、今この回を聞いてくださってる方が、きっと、これ前のソエジスタジオ聞いてくれてるんじゃないかっていうことで甘えてるんだよ、ちょっとこの台本は。
そうだね。じゃないと、まあ、うん、でも、うん、これをさ、ゼロから説明しようとしたらさ、うん、無理じゃん。うん、
いや、無理なんだよ。
ホワイトヘッド回多分50回ぐらいになっちゃうよ。下手したら、みたいなね。
ホワイトヘッドをやるためにまずデカルトやりましょうとか、
うん、
ホワイトヘッドをやるためにその、まず二元論の話をしましょうとか、やっぱなっちゃうよね、うん、間違いなく。うん、
確かに。この前のそれこそ、うん、まあ、関東の話もさっき出てたし、
そうそうそう。
フッサルの話なんかも。
出てたけど、ね、
確かにな
ぁ。だから、それを当たり前に言ってるのは、すいません、完全に、怠慢だってやったら申し訳ございませんなんだけれども、
うん、
やっぱりそのぐらいやって初めて多分、なんだろう、もう、僕も理解したとは言わないんだけれども、うん、やっと手がかかるとか、
はいはい、
なんとなく入門の扉を開くことができる人なんだよね、やっぱり。だからやっぱ難しいとか、
はいはいはい、
逆にホワイトヘッド解説本が世の中にほとんど存在しない。
少ないの？
うん、少ない。うん、
なるほど。まあ前回ね、かな、ハヤトが言ってた、うん、ハンター×ハンターの、なんて、キルアの家の。
ああ、試しの門、ね。
試しの門。
そう、200キロから開いて、その、どんどん力が開くと、もっと開くようになるみたいなやつね。
うん。うちらは、あれでしょ、隣の守衛さんのために開けた扉のところ、はいはい、ところからちょっと覗いてるみたいな、
ね。そうね。
多分ね。
そう。いや、多分、その、今回の話を聞いて、うんうん、わかるっていう方はもう多分1か2ぐらいまで空いてる方で。
うんうん。
そう。本当にそんな感じだと思う。すいませんね。ハンターハンターのことわかんない方は、よりわかりにくいかもしれないんですけど。
ハンターハンターね、何十巻か読んでから来てくださいって。
いや、本当にさ、ごめん、ちょっと脱線するけどさ。
うん。
いや、でもやっぱ久々にそのぐらいやっぱ重たい人なんですよ、やっぱホワイトヘッド。だし、まあ、皆さんもね、ちょっとついていけないとかってあるかもしれないんですけれども、まあ、なんとなくね、こう聞いてみていただいて、ちょっとでもね、あ、まあ、そういうことかもしれないとか、
うんうんうん、
まあ、ちょっとなんとなくでも、あ、なんか自分の理解がこういうことかもっていうふうになってくださればいいなっていう感じで今話してるんですけれども。
うん、そうね。あとはもし哲学がね、はい、とか、そういうちょっと興味あるけど、なんか今回から聞いてみて、うん、なんだこれ、はい、でも面白いのかなみたいな人はぜひ、 ね、宣伝というか、もう、
はい、
これは結構リス、一素人リスナーからの、
うんうん、
お願いで、ぜひソクラテスとかね、今回名前が出てきた人ぐらいから聞いていただけると、またなんかあるのかもっていうね、とかお伝えしときたいっていう。うん。やべえ、ホワイトヘッドすごいな。そこまで言わせるか。
いやー、でもいいですね。いやー、でもそれやってよかったなって、今ですら思ってるんだけど、まずもうちょっと行くよ。もうちょっと行
きますか。失礼しました。まとめてみて。
ありがとうございます。はい。まあ、さ、ちょっともう一回戻りますと、さっきの通り、そのデカルト的なね、うん、我をもう故に我ありっていう、我があって、我があるっていう、その主語実語関係じゃなくって、
うん、
なんだろうな、私があるという感覚が感じるぞっていうところから始まった時に何が起こるんでしょうかというのが、まあ、ホワイトヘッドがやろうとしていることをざっくり言った説明なんですよと言った時に、うん、さっき言った要はその夕焼けに感動しますみたいな話と、太陽はその水素でできてますって話っていうのを、これ実はどっちもね、同じ知覚っていう言葉で表せるんだぜってことがわかるんだよね。
うんうんうんうん。
でもまあ、夕焼けに感動しているっていうのはもちろん感覚だし、その太陽が水素でできているということを何かしらの観測結果から推測するとか、仮説を立てるとか、実際に検証するとかっていうことは、どっちも、なんだろうな、実は営みとしては一緒なんですよと。
うん、入り口一緒だもんね。
そう。で、そうすると、ここに初めて、その共通項としての私、みたいなものが想定されて、
うん、うん、
うん。で、その二つの出来事っていうのが、例えば私っていうものを通じて関係づけられるとか、夕焼けに感動するってことは、実は私がその水素の爆発というものを、その物理的な現象から、なんだろうな、その感覚的な現象として理解してるんだということが言えるようになる。みたいな意味で、そういうふうに物事が関係づけられていくことを意味づけっていうふうに呼んでんだよね。
おー、あ、出た、意味づけ。はいはい、はい。
意味づけ。はい。つまり、もうちょっとわかりやすく言うと、その、視覚から生まれた事象、これ出来事とかって言うんだけど、その出来事同士を関係づけるっていうのが意味づけで、
うんうん。
なので、視覚するっていうのは、その出来事を、なんだろうな、生じさせることで、その生じた出来事って、っていう、一個一個の出来事がある、あるというか、出来事はいっぱいあるんだけど、その出来事同士の関係っていうのを結びつけていくのが意味付けだっていうふうなものですよと。で、そうすると論理的にはね、要は、その知覚があって出来事が生まれて意味付けで関係付けられるとすると、あらゆる知覚を意味付けることができれば、この自然すべての出来事っていうか物事を構造化して、一つにまとめ上げることができるじゃないかっていうふうに考えるんだよね。
うんうんうんうん。
え、これはちょっと抽象的で分かりにくいので、ちょっとなんとなく自分のイメージとしては、
うん、
いわゆる普段僕らが考えている主語、述語とか二元論的な生き方だと、これをなんかインテリアというか、なんか部屋の内装を作るっていうことをちょっと想像したんだけど、
うんうん。
で、まあその二元論の世界では、例えばその家具、椅子でも、なんでも、なんでもベッドでもいいんだけど、いろんな家具が用意されていて、それを一個一個置いて、内装というか部屋全体を作り上げるっていうのが、そういう二元論的な世界のイメージなんだよね。では、物っていうのはもうすでに独立でそれぞれあって、それを配置していきます。
うん、
そう。でも、実はホワイトヘッドの哲学、自然哲学ってのはそうじゃなくって、もう、そもそも、なんだろう、目隠しとか耳栓をして部屋に入れられて、
うん。
誰かにね。で、それをパッて外されるんですよ。
うんうん
う
ん、
そうすると、部屋を見たときに、あ、あそこに椅子があったとか、あそこにベッドがあったとかっていうのが一気にバッて情報として入ってくるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、その感覚の後で初めて、あ、ここに家具が、椅子があったとか、そもそもこれが椅子であったとか、
うんうん
う
ん、
こういうことを理解していく営みっていうのが、ある種ホワイトヘッド的な物事の理解の仕方なんだよね。
うんうん、なるほど、なるほど。
そう。で、かつその後に、あ、ここに椅子があって、こっちにベッドがあるということは、きっと、こういう意図で配置されたに違いないとか、
うんうんうん。
の関係性、これはまさに意味付けなんだけど、
うん。
そういうことをある種解釈していくような生き方、
うんうんうんうん。
が、ある種ホワイトヘッドの考えている自然哲学的な物事の見方なんだよね。
はいはい。わー、なるほど。まあ、哲学者の鏡というか、はい、悟っているというか、はいはい、というかね。
悟ってるかな。うん。
うん、
はい。で、そうなると、その、もともとさ、言ってたような、要は、インテリアを自分で配置しますっていう考え方と、
うん。
その、バッて目隠しとか耳栓を取られて、あ、こんな部屋だったんだって思うって、なんか違いはわかるじゃないですか。
うん、わかる気がする。
うん。うん。うん、っていう時に、なんとなくホワイトヘッドの考え方だと、やっぱり自分と部屋が、まあ、ある種、さっきも言ったけど、溶け合っているというか、分かれてない。
うん
うん、要は、自分が部屋とは違う存在として、何かそこにアプローチを仕掛けるんじゃなくって、
うん、
もう自分も部屋の一部としてそこに存在していて、その他の存在である椅子とか、机っていうものも自分と共にあるみたいなね。
うんうんうん、
やっぱそういう風な感覚に近づいてくるんですよ。
はいはい、なるほど、なるほど。
うん。で、こういう考え方をね、そのホワイトヘッド自身がこういうふうに言ってるんだけれども、その今言った知覚、まあ感覚覚知っていうのは、その自然内のここと自然内の今っていうものを認識して、さらに自然における知覚しつつある出来事と、残りの自然との自然的関係を覚知することだというふうに言ってますと。
うん。
もうちょっとわかんないと思うんだけど、
うん、
要は、その、自然をね、知覚するっていうのは、決して自然から切り離された視点でできるんじゃないと。要は、二元論的に自然っていうものとか客観があって、それを主体としての我が、とか理性が、こう、解釈するとかってことなんじゃなくって、
うんうん、
あくまでもその具体的な今ここの、その時空間から起きることなんだよと。
うんうんうん、
だからこそ、その、なんだろうな。その主体と客観では分けることはできないし、この今ここの、例えば、菅野隼人っていう人間が、今この京都の自分の家で、その過ごしているっていうこと、
うんうんうん、
から始めないと、あらゆる物事っていうのが、その、取り扱うことができませんよね。
うんうんうん、
それを、なんか、太陽っていうようなものがあって、太陽っていうのは我々とは関係なく、燃えているっていうふうには、それっていうのは一個、やっぱりこう、すっ飛んでる段階が。うん。要は、それも抽象化しちゃっているから、
うん、
具体的な自然っていうのを捉えるっていうことからすると、もう離れちゃってるよねっていうようなことをここで言おうとする
ん
だよね。
うんうんうんうん。
はい。なんとなくこの辺まではどうかな。
まあそうね。ちょっと今の部屋の例えが、
うん、
ちょっとまだ、なんだろうな、腹落ちはしてない感覚はあるんだけれども、
はいはい
はい、なんて言うんだろうな、これなんだろう、実存主義っぽいけど、多分それを、なんだろう、もっとフラットにしてるというか、
はいはい。
なんか多分、乗り越えてる感じがするよね、なんか。
そうね、うん。実存主義、そう、僕も近いだと思ったんだけど、実存主義はやっぱり私っていうのはやっぱり前提になっちゃうんだよね。
そうだよね。うんうんうん、うん。
そう。で、ホワイトヘッドは、その、感覚というか自然を知覚する何者かはあるんだけど、
うん。
それが私であるっていうことはやっぱ前提にされてないんだよね。
うんうんうん。え、うん、あ、そうなの？
うん。だって、知覚をするっていうような出来事から、それを知覚してるのは私だっていう風な、うん、その主体っていうものが後から出てくるから。
なるほど。そっか、私とか、うん、なんか自分の理性とか、そういうのは出てこないんだ。出てきてないんだ、まだ。
出てきてない。うん。
は
まだ出てない。そうそう。だから、そう、そのぐらいフラットなのよ。要は、
うん、
音が鳴る。音とかっていう言葉も、じゃないんだけど、なんか、鳴ったとか、見えたとか、
うんうん
なんか、違うとか、もうほんとそのぐらいの感覚から始まるっていう感じ。
これむずいね、確かに。なるほど。ちょっと、
うん、
実存主義で、サルトルだっけあれ
だサルトルだね。実存主義はサルトルです。うん。
でやったのとか、あと、
うん、
ちょっと今の話聞いて思ったのは、
うん、
誰だデリダだっけ構造主義。
はいはいはい、構造主義だね。うん。
若干その構造主義はね、もうちょっと個人というよりは社会とかさ、
はいはい。
まさにちょっとそういうとこだとは思うんだけど。
うん。
なんかそっち視点な感じがするね、どっちか。なんか、実用主義っぽくもあり。
いいね、いいね。うん。
なんか構造主義の視点っぽくもあるっていう、その自分とか理性がいない。
はい。は
い
はい
はい、割と抽象化してる。ただ、
うん。うん、
それが、その人間一人のことについて語っているっていう、その難しさと。 理解しにくさみたいなね。うん、
はい。
うん。あるなと思った。うん。
すごい兄貴はいいこと言ってくれて、やっぱり、
う
ん、例えば、実存主義っぽいけど、なんか違うとか、行動主義っぽいけど違うっていうふうに、やっぱり、こう、なんとなく、なんだろうな、思想の中で比較できるようになってるじゃないですか。多分200回ぐらいこうやって聞いてるとね。
無理、あんま覚えてないなりに無理
やり、ね。なりに、感覚的にね。うん、そう、うん。で、ホワイトヘッドが難しいのは、やっぱりでもそれとは全然違うんだよね。なぜなら、そもそも、なんだ、そういう、実存主義っていうものを行動主義っていうのものも、要は何か根源的なものを置いて、そこから物事を考えていきましょう、世の中の仕組みを作っていきましょうっていうふうな話なんだよね。
うんう
ん
う
ん、その根源が我なのか、社会的な構造なのかっていうふうなことなんだけど、ホワイトヘッドはそういったものを想定せずに、そもそも、だからなんだろう、どっちかっていうと、その、すごい素朴に考えたときに、例えばお湯を触ったら熱いじゃないですか。
うんうん
うん。まあ、熱いっていうところから始めましょうっていうのがホワイトヘッドなんだよね。
ああ、そっか、うん。お湯ですらないんだね。
お湯ですらない。触っちゃった、うん、何かを触ったら熱いという感覚がしたっていうところからなんだよね。
うん、なるほど。お湯はもう、知覚されて、
そう。お湯は理性。
あとのものが。
された後だから。うん。
はいはいはいはい。
それは温かいお水のことをお湯という風な文化で生きている我々はそれをお湯と扱うっていう風なものがもう大前提としてすごい分厚い前提なんだけど、それも全部剥ぎ取ってるんだよね。
うん。だからあれだよね、さっきのハヤトの家具の話も、
うん。
このレベルで、
うん。
理解しないと腹落ちしないんだよね、うん、多分ね。
そう、そういうことなんです。
例えば、うん、ベッドとか、椅子とか作れていってる時点で、うん、さっきのもうお湯レイヤーのものの捉え方、扱い方をしてるわけで。
ああ、そうだね。
パッと目を開いた時に、あ、うん、これは寝るものなのかもしれないとか、座るものなのかもしれないレベル。
うん、うん。
って話だよね、本来は、ね。
そういうこと、そういうこと。だから本来的には、なんか、うん、もうだから本当に言うと、空間を占めている。これは木というものでできているはずである。なぜなら茶色だからだ。木でできている、この四角い人間大のサイズの家具を我々はベッドと呼ぶ、みたいな。そういうことが本当あるんだけど、それを僕らすっ飛ばして、あ、ベッドが存在するって言っちゃってるんだよね。それは二元論なのよ。うん。
はいはいはい。
うん。う
わー、だし、なるほどね。それを、ただそれで自分がこうあるからこれをベッドと名付けようとかってやっていくと、ただの実存主義になっちゃうし、みたいな、そこのズレみたいなものが出てくるわけ。自分にとってどうとかってことでもないっていうね。
こういうことでもない。そう。
そう、意味付けも自分にとっての意味とかでもないんだろうね、きっとね。
そうなんです。で、ただ、じゃだからといっても人間は何も知識がない中で生きてるかっていうと、そんなこともないじゃないですか、現実的に考えて。だから知識ゼロで生きてるってことでもなく、知識はあるんだけど、その知識の活用の方法として、その知覚っていうのがまずあるんだと。いきなり、やっぱりベッドっていうものがあるということから始まるんじゃなくって、我々はそれを見たときに、それをあらゆるその空間、それが部屋の中にあるとか、そういう枕が置いてあるとかっていろんなことから含めて、ベッドというものと認識をしているんだっていうことが起きてるよねっていう、その次元から始めてんだよね。
うわー、すごい話、うん。なんか。
すごい話、そうだっていうのは何となく伝わったかな。
うん、そうはね、うん、そもそもの部分をこう何とか理解しようってするこの感覚はちょっと、うん、いいね、
はい。ありがとうございます。それを楽しめる方にはね、楽しいと思います。はい、
うわー、はい、すごいところからスタートして、そう。
そう、それだから、そうです。うん、なので、でも、兄貴が言ってくれた通り、インテリアの例えも、確かにその、ベッドとか、その、机とかって言ってる時点で二元論じゃんっていうことが、わかると、なんとなく腹落ちするかもしれない。
うんうん、そう、二元論の結果のものを、だから、うん、ね、そこを言葉で表現しきる難しさって話だよね。はい、
そうです、そうです。
うんうんうん、
でね、じゃあ、こっから、もうちょっと、その次回に向けてのちょっと、なんだろうな、イントロみたいな感じなんだけど、
うん、
今言った通り、今というかさっき言った通り、その、視覚、 するっていうのは、要は自然の中のこことか今っていうことで起きることだっていうのをホワイトヘッドが言うんですよね。
うん、
で、逆に言うと、そのホワイトヘッドの自然哲学では、その今とかここっていうこととは無関係の絶対的な空間とか時間っていうものを認めないんですよ。
そうなんだ。
で、僕らってその時間とか空間に関してももうあるって思ってるじゃないですか。まああるっていうか、もうなんか、まあ、そもそもあるとかないとかも根本すぎてなんかわからんみたいな。
まあだし、あのベッドとか、
うん、
あの椅子とかと同じような形で教えられちゃってるもんね。
そうだね、時間っていうものがありますとかね。
うん。うん、
で、なぜやっぱそれは違うんだよっていうふうなことを言っていて、
まあ、
実際にその冒頭でお伝えしたそのアインシュタインの特殊相対性理論においても、まあやっぱ時間っていうのは一定じゃないですよってことが言われてるじゃないですか。
まあ、
言われてるんですよね。
わかんないけど。
時間が流れるっていうのは、速さとかによって変わるんですよ。っていう時に、その、ホワイトヘッドのまさにその自然哲学っていうのは、こういうふうな、その物理的なね、時間っていうものは一定ではないとすると、まあ、その、いわゆる二元論を否定できるとするならば、私みたいな、その、いわゆる観察者と、離れたところには時間とか空間は存在しない。そういうふうに私と離れた自然は存在しないんだっていうようなことが言える思想なんだよね。はい。で、ちょっとこれが何言ってんのっていう話はまた次回ちゃんとお伝えしますと。
ぜひ。
はい。で、今回で言うと、そのね、知覚とか意味付けっていうような考え方が なんとなくこういうことっぽいとか、二元論を離れてるっていうのはそもそも論の本当にそもそもなんだみたいなことっていうのはなんとなく理解いただけたんじゃないかと思うので、引き続きね、この考え方とか、そのさっき言ったその時間とか空間があるとかないってどういうことなのよっていうのをご説明させていただいて、で、ちょっとそのホワイトヘッドをね、その自然哲学に馴染んでいった上で、その次の次から、その彼の考えたなんか最強の宇宙みたいな、なんかそういうことなんだけど、要は世界と宇宙の仕組みみたいなものである、有機体の哲学って言われてるんだけど、これを、次の次の回から説明していきたいと思ってますっていうふうな感じですね。
うわぁ、こんな人がどんなね、話をし始めるのか、気になるし、
はい、すごいんですよね。うん。
そっか、まあ、今回の話で言うと、実存主義とか、西洋の方からさ、ちょっと理解しようと、してたんだけれども、
はい、はい。
あえてその東洋の視点から最後、持っていくと、今回の知覚だったりとか出来事みたいなのっていうのは、まあ、有意識とかで言うと、あらや式があって、そこを唱えるマナ式だけか。う
ん、なるほどね、マナ式あります。ね、
それは、ふわふわしたところから、多分、無意識的に、ある意味その認識できる状態にするっていう意味でのマナ式があったと思うんだけど。
はい、はい、はい、そうね。
なんかそこの感じなのかな。
ああ、なるほどね。まあ、そういう意味ではちょっと近い。要は、自然っていうものと、その、なんだろうな、自分っていうか、その、なんだろうな、まあ、仮に自分っていうものがあったときに、それが、を繋がっている、なんだ、管というか、なんだろうな、接着点。要は、自然と自分の接着点にあるのが、やっぱ感覚だったり、皮膚だったりするじゃないですか。だから、その、感覚っていうもので、しか、その世界というものを捉えられない、自然というものを捉えられないっていう意味では、バナ式っていうものでしか、その荒屋式っていうものを捉えられないっていうことは近いかもしれないね。
多分、うまく、その、例えば実存主義だとか、構造主義だとか、そういうところでうまく言語化できない感覚、この知覚っていうところをね。例えば、ハヤトがさっき言ったその触覚だよね。なんか触った時、その瞬間に、人間がこれは例えば熱い、で思うとか、はい、その思う前段階、はい、
そうだね、
の話って意味では多分マナー式が、はい、だと思うんだけど、はいはい、その後多分その露式、公式みたいなさ、本当に熱いだとか、
認識になってくる、
熱い畜生みたいなさ、そういう、
はいはいはい、
腹立つみたいな、多分そういうところに繋がっていくと思うけど、その本当その瞬間ではね、何かが、
ね、
まあ、自然だったり荒屋敷みたいなものから、そのリアルな形として何がしかの形として、
はい、
その瞬間みたいな話をしてるのには近いのかな、雰囲気として。
ああ、でもそうだね、だいぶ近いと思う、確かにそれは。もちろんね、その 小さなというか、いろんな差異はあるけれども、違いはあるけれども、もしかしたら実存主義とかよりも、そっちの方が近いかもしれないね。考え方とか、感覚的に。
感覚としてはね。
だから、やっぱりそのね、前回お伝えした通り、そのやっぱ結婚教から、お伝えしていきたかったっていうの話も、やっぱり、なんとなくやっぱ仏教とか東洋的な感覚からした方が理解しやすいんじゃないかって、やっぱ個人的には思うんだよね。まあ、
はいはいはい、
あるいは僕がそういう理解をしてるから、ちょっとそういう話になってしまうのかもしれないんだけども。
むしろね、はいはい。
むしろ。
フィルターを通ってる。
そう、通ってるから。やっぱりそこは、なんだろうな、こういう、難しい人を、まぁ、ちょっとでもやっぱ理解できる楽しさの方がやっぱ大事だと思うんで。次回もね、ちょっとそんな感覚もありつつ、じゃあホワイトヘッドが言おうとした、その自然哲学って、もっとどんなものっていうのを、ちょっともう一回ですね、お伝えしたいというふうに思っているというふうな感じでございます。
はいはい、わ、はい、かりました。すいません、ちょっと、ね、長くなっちゃったし、途中ね、脱線もあったんで、いろいろ申し訳なかったんですけど。
はい。
やりました。では次回は、より、ホワイトヘッドの自然哲学の中身を見ていきたいというところで楽しんでいきたいと思います。では、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。今回もありがとうございました。